議会から市へ政策提言を行いました。会津若松市議会は、議会基本条例に基づき、市民との意見交換会を開催し、いただいた意見等をもとに政策課題を定め、政策討論会等において調査・研究を進めてきました。令和元年6月28日、政策討論会全体会において、各分科会及び議会制度検討委員会より、これまでの取り組み状況が報告され、7月11日、財政健全化に関することなどについて、市長へ政策提言を行いました。提言1、財政健全化。1、資債管理の在り方については、高年度負担の平準化を考慮すべき。令和4年度以降は、本庁舎の整備や県立病院跡地の利活用、会津若松駅前の整備、公共施設マネジメントの推進等も控えており、資債管理の在り方については、これまで計画された事業に加え、新たな事業が発生した際には、高年度負担の平準化を考慮する必要がある。2、新たな資債管理のルールを。これまでの新規資債発行額を、元金償還額、米印1、以下に抑えるという、資債管理のルールだけでなく、実質公債費比率や、米印2、将来負担比率、米印3、などの指標の活用も含め、さまざまな角度から管理の手法を見出し、財政健全化と投資的経費、米印4のバランスを図った新たな資債管理のルールを検討する必要がある。3、公共施設の適正な管理・整備を。公共施設マネジメントの推進にあたっては、今後は適正な基金の活用等を含め、新たに財政部に設置された公共施設管理課を中心に、全庁横断的な視点から公共施設の適正な管理・整備に努めるべきである。5区の説明。米印1、元金償還額とは、地方債・借入金の返済に要する元金の支払い額。米印2、実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金、地方債の返済に要する元金と利子の支払い、およびこれに準ずる支出の標準財政規模、合理的かつ妥当な水準で行政を行うための標準的な一般財源の規模に対する比率。米印3、将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。米印4、投資的経費とは、その支出の効果が資本形成に向けられるもので、施設など将来残るものに支出される経費。5区の説明終わり。提言2、住民自治。地域住民が自ら地域課題を解決するためには、次の点について留意しながら、地域内分権の取り組みを推進すべき。地域の定義。昭和の大合併及び平成の大合併の際の旧町村単位を基本としながら、地域住民の意向を尊重し定めるべきである。また、合併前の旧若松市内の区域を決める際には、地域住民との十分な協議がさらに必要である。地域が担う役割や権限等。平成29年に策定された第7次総合計画に基づき、さまざまな事業が実施されている中で、市民との意見交換を行うとともに、地域が担う役割、 地域運営組織の在り方等を整理する必要がある。加えて、公民館等を中心とするような地域拠点の在り方や、一定の権限及び財源についても整理する必要がある。課題解決に取り組む内容。課題解決に取り組む内容は、全市一律である必要はなく、地域の特性に応じたものとすべきである。写真が載っています。添え書き。みんなと港まちづくりネットワーク定例会の様子。写真終わり。提言3。町の拠点。町の拠点整備にあたり、財政危機に陥ることのないように計画すべき。今後、多額の記載を伴う事業が予定されている中、町の拠点整備にあたっては、過去と同じような財政危機に陥ることのないよう、各事業の実施に向けては、財政状況を鑑みるとともに、高年度負担の平準化などに意を用いながら、計画すべきである。また、事業実施にあたっては、市民や関係者等と十分に意見交換を行う必要がある。提言4。子どものための各種施設機能の整備・充実。1。学校図書館の機能強化を。学校図書館の重要性を再認識し、本市が学校司書と位置づける学校図書館支援員の配置も含め、その機能強化を図る必要がある。2。複合的な施設整備を。今後、整備が予定されている子どもたちや子育て世代の方々のための施設については、子どもたちの遊び場としての機能以外にも、中高生の居場所としての機能や、不登校の傾向にある子どもの受け入れ機能、さらには生活困窮世帯の子どもへの支援につながる機能など、子どもたちの持つさまざまなニーズに応えるとともに、子育て支援包括支援センター機能や、城前にある会津若松市保健センターの機能も含めた複合的な施設整備を目指すべきである。提言5。子どものための支援体制の充実。子どもの成長に合わせた支援を行う専門職員の人的確保が必要。子どもの居場所は、単に施設機能が整っていることだけが重要ではなく、子どもたちの成長に合わせた支援を行うさまざまな専門職員の存在が重要となるが、その人的確保には苦慮している。人的確保が困難である理由の一つとして、これら専門職員の多くが臨時的な雇用としての位置づけのため、長期的な勤務が難しいなど、不安定な雇用条件に置かれていることがあることから、執行機関においては人的体制に必要な予算の確保に努めるとともに、その処遇改善に向けた検討を進め、人的確保を行う必要がある。提言6。中小企業及び小規模企業の協議の場。会津若松市中小企業・小規模企業未来会議を充実した議論や政策検討が行える場とする必要がある。中小企業及び小規模企業を取り巻く環境は、経営者や従業員の高齢化、後継者不足、地域間競争の激化など、厳しい状況が続いている。こうした状況において、会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例を活かし、産業振興の取り組みを進めていくため、条例に基づき設置された会津若松市中小企業小規模企業未来会議が多様な視点から意見を交わし、充実した議論や政策検討が行える場として機能するよう運営する必要がある。提言7。交流人口の拡大。1。次の視点について十分検討しながら、 インバウンド、訪日外国人旅行、観光推進戦略を策定することが重要。本市の認知度の調査・分析。観光地として本市がどのように認知されているか、地域や世代など属性ごとの本市への認知度を調査・分析し、効果的な情報発信や認知度向上のための取り組みなど、観光誘客の戦略を検討していくべきである。本市を訪れる外国人旅行者のニーズ把握。外国人旅行者が会津に何を求めて訪れているのか、訪問した観光地点、宿泊先、食事や購入した土産などの消費動向、満足度などを調査し、ニーズを把握しながらインバウンド観光を推進していく必要がある。外からの目線を取り入れた観光戦略づくり。外国人のモニターツアー実施や、本市に居住する外国出身の方の協力を得るなどし、他地域にはない本市の魅力の再発見と、その旅行商品化、受け入れ体制の課題の洗い出しとその改善など、外からの目線を取り入れた観光戦略づくりが必要である。丸2、観光統計を活用した PDCA サイクル米印1の仕組みの構築を。米印1 PDCA サイクルとは、プラン計画、do 実行、チェック評価、アクション改善を繰り返すことによって、業務を継続的に改善していく手法。5区の説明終わり。観光誘客にかかる事業について、その有効性を見極めながら進行管理を行い、改善していくためには、観光統計を活用したPDCA サイクルの仕組みを構築することが必要である。また市民への説明責任を果たしていくためにも、適切な分析手法を用い、事業の経済波及効果を可視化する必要がある。丸3、インバウンド観光推進体制の構築を。観光関係事業者との連携体制の構築が必要である。また、広域周辺観光ルート作りなど、広域観光連携を推進していく必要がある。丸4、観光都市としての意識醸成を。観光による経済波及効果を可視化し、地域経済へのメリットを示すとともに、インバウンド観光推進による国際交流の推進や多文化理解の促進など、非貨幣的価値についても市民に啓発し、観光都市としての意識醸成を進める必要がある。提言8、官民連携による公設対策のあり方。丸1、除排設体制の維持に向けた取り組み。排泄については、会津道路メンテナンス協同組合に委託することで、効率的かつ迅速な排泄作業が可能となった。この手法を除雪にも取り入れ、除排泄作業を一体的に民間に全面委託することにより、除雪・排泄の効果的な連携が可能となる上、限りある人員・機械等を効率的に配置できるものと資料する。これまでの除排泄体制を総括し、官民の役割分担やリスク管理、これまでの除排泄体制と全面民間委託との比較による費用対効果を検証するなどの視点を踏まえながら、除排泄業務の全面民間委託の検討を進めるべきである。丸2、専門部署の設置による通年での降雪対策。本市では、除雪車運行管理システムを導入し、次年度の除雪車両の 廃車計画に生かしている。このデータ分析をさらに詳細に行い、市民要望や危険箇所を的確に把握することが重要である。通年で降雪対策に取り組む部署を設置することで、その作業にあたるとともに他部署との連携、調整、窓口の一本化を行うことは有効な手法であり、体制整備に向け検討すべきである。提言9、水道事業の健全かつ安定的な運営。水道事業の収益増加、安定的な運営に向けた取り組み。ピーク時から大幅に減少している工場用水の使用水量を増やす取り組みや、他の地域に向けた水の供給の検討など、収益増加に向けた取り組みを検討すべきである。また現在実施されている水道事業の第三者委託米印2について、その効果や責任の所在などを適時検証し、より安定的な経営に向けた体制についても検討すべきである。5区の説明。米印に第三者委託とは、水道事業における管理体制強化方策の一つとして、水道の管理に関する技術上の業務を水道事業者等及び需要者以外の第三者に委託すること。5区の説明終わり。写真があります。都絵描き。市長に提言書を手渡しました。令和元年7月11日、市長を含め4人の方が写っています。